はい、おはようございます。昨日一日でもうだいぶお腹いっぱいだと思いますけれども、今日も2日目朝からお越しいただいてありがとうございます。この時間はコンサルティングの現場から見えてきた Azure EaaS インフラ設計の最新ベストプラクティスと次世代 EaaS の新機能というタイトルで、私日本マイクロソフトコンサルティングサービスの大井からお話をさせていただきます。よろしくお願いします。簡単に自己紹介させていただきますと、私はコンサルティングサービスというところで主に企業向けのお客様に Azure のインフラ系ですね、 EaaS もそうですし、あと Azure Active Directory とか、まあ、そういったテクノロジーの設計ですとか導入のご支援をしております。なかなかそうエヴァンジェリストみたいな人たちと違って、こういうセミナーの場でお話しさせていただく機会はそんなに多くはないので、今日はすごく楽しみにしています。よろしくお願いします。で、まあ、このあたりはもういろんなセッションでご覧になってますよね。プレビューの機能ですとか、まあ、そういうものも入ってますですとか、これももう皆さんご存知ですよね。なんかこの時間別の部屋ではドローン飛ばしてるらしいですけど、この部屋では禁止です。はい。で、本セッションの目的とゴールを確認させてください。その前にちょっと皆さんにお聞きしたいんですけど、この中で Azure の EaaS を実際に使ってシステムを作られたことがある方ってどれぐらいいらっしゃいますか。3分の1、半分ぐらいですかね。じゃあ Azure 以外の EaaS を使ったことがある方はどれぐらいいらっしゃいますか。同じぐらいですかね。はい、ありがとうございます。皆さん、まあ、使ったことある方もない方も Azure EaaS っていうのがどういうものなのかとか、基本的にどういうことができるのかっていうのはもうだいぶご存知だと思いますので、あまりそのオーバービューのところはお話しせずに、実際に使っていく上で引っかかりそうなポイントだとか、こういうふうにすると便利ですよというところを勘どころをお話ししていきたいと思います。これが前半部分です。で、後半は次世代 Azure EaaS というのが先日日本のゴールデンウィーク中のビルドイグナイトで発表されました。これ非常に私も予想してなかったぐらいの面白いもので、皆さんもきっと興味持たれるんじゃないかと思います。そこでも交えてご説明させていただきたいと思いますので、楽しみにしていてください。では早速中に入っていきます。まず前半の EaaS 設計のベストプラクティスなんですが、まず初めにちょっとお話したいのが、この EaaS のセッションでこんな話から始めて恐縮なんですけども、本当に EaaS 必要なんですかっていうところをまず考えていただきたいんですね。例えばそのクラウドでシステム何か作りたいなと、新たに作るでもいいですし、今あるものをクラウドに持っていくでもいいんですけども、クラウドでシステム作りたいと思った時にまず最初に考えていただきたいことっていうのが、それ SaaS 使えばいいんじゃないの、それで十分なんじゃないのってことなんですね。で、これの答えがもしイエスなんであれば、ぜひ SaaS でやってください。 Office365、そういった SaaS を使ってその業務を実現してください。で、何らかの要件とか制約によって SaaS では不十分だっていう場合には、次に考えていただきたいのは、じゃあそれ PaaS で作れば良くないっていうことです。で、もしそれでいいんであれば、ぜひ Azure の PaaS 使って作ってください。で、やっぱり何らかの要件を満たさないっていう理由で PaaS でも無理だっていうんであれば、その時初めてどうしても必要な時にだけ EaaS を使ってくださいっていうことです。で、この理由なんですけれども、皆さんご存知の通り EaaS、PaaS、SaaS ってどんどんこうマイクロソフト、クラウドサービス提供者が提供していく範囲が広がってきますよね。で、その分皆さんは楽になるっていうのもありますし、あとこのマイクロソフトが提供している部分っていうのは、マイクロソフトのベストプラクティスに基づいて提供されてるんですね、設計も運用も。なので、ここは本当に MS の持っているベストプラクティスの塊なので、それを享受しない手はないです。で、これは私の個人的な意見ではなくて、マイクロソフトとしての統一したメッセージです。可能なのであれば SaaS PaaS をぜひご活用ください。で、それが、使えない何か理由要件があるときに EaaS を使ってくださいということですね。ただもうちょっとそのべき論的な話を少しさせていただくと、要件っていうことは私申し上げましたけども、お客様と話してると、うちはこういう要件があるからちょっと Azure 使えないよねとか、こういう要件があるんだけど Azure そういうことできるのとか、お話が出てくるんですけども、よくよく聞くと、それって本当に要件なんですか、 単に今までのシステムがそういう設計形になってたというだけなんじゃないですかってことが結構多いんですよね。クラスタリングだとか、まあ、運用のやり方とか、まあ、いろいろあると思うんですけども、そういうケースが非常に多いです。で、本当の要件というのは別にクラスタリングをしたいってことではなくて、システム止まらない、なるべく止まらないシステムを作りたいとか、そういうことですよね。そういう要件にきちんと立ち返ってそれを実現する方法っていうのを考えてくださいと。で、そのやり方っていうのはもしかしたらオンプレミスとクラウドでは違うかもしれないので、クラウドならクラウド流のやり方がある、よりオンプレミスよりも高いレベルで実現できる仕組みがあるかもしれないので、そこにきちんと立ち返ってくださいっていうのを、お話しするようにしています。はい。で、少し中身に入ってきますと、まず仮想マシンですね。このあたり初日でもお話があったかと思いますけれども、 Azure の仮想マシン4つシリーズがあります。まず一番最初から出てきた A シリーズですね、まあ、定番です。で、よくコスパ最高とかっていうふうに書かれてたりします。で、あと、基本と標準っていう2種類があるんですよね。で、私最初にこの基本と標準って聞いた時に、なんていう分かりにくいネーミングだと思ったんですけれども、英語を見ると納得なんですが、基本がベーシック、標準がスタンダードですね。で、ベーシックっていうのはまあその名前の響きの通り、ちょっと機能的にはベーシック、少し小さいんですけど、その分お値打ち。逆に標準っていうのは一通りの機能が標準的に揃ってるっていう、そういう違いです。で、その後に出てきたのが D シリーズですね。比較的高速な CPU が乗ってて、メモリも大きめで、あとローカルのドライブ、 Windows でいうと D ドライブになりますけども、これが SSD になってます。なので、例えば SQL サーバーなんかを使うときには、この D ドライブをバッファープール拡張なんかに使っていただくと性能が向上させられますよね。あとは G、 ゴジラの G、 大容量で CPU も大きいものが載せれるモンスターマシンです。あと DS シリーズっていうのもあります。これはプレミアムストレージ、 SSD ベースのプレミアムストレージを使うときには必ずこの DS シリーズが必要になります。ただそのプレミアムストレージが使えるってこと以外は D シリーズと価格も機能も同じです。で、まあ、G シリーズ、 DS シリーズっていうのは、まあ、そういう用途の時に使うものであって、基本的なほとんどの用途では A シリーズか D シリーズのどちらかになるかと思います。で、まず A か D かという話なんですけども、まあ、先ほどもお話した通り、結構多くのケースで A がコスパがいい、 D はパフォーマンスがいい、で、あんまりはっきりは言えないですけど、かっこちょっと高級品みたいなイメージで語られることが多いんですけれども、実際確かにまあ1コアのマシン同士で比較すると、まあ、ちょっと何割か D の方が高いですよね。ただし CPU コアではなくてメモリで比較すると、同じメモリ数の仮想マシンっていう意味で言うと D シリーズの方が安いんですよね。で、しかもこの1コア2コアっていう、まあ、この同じコア数であっても D シリーズの方が比較的速い CPU が乗っているケースが多いと。で、そう考えていくと、今自分が必要としているマシン の、 そのボトルネックになるところが CPU コアなのかメモリなのかによって、 A シリーズ D シリーズどちらがコスパが良くなるのかっていうのは変わってくるんですよね。なので、単純に A はコスパがいい、 D は性能がいいけどちょっと高いみたいな、そういう感覚で選ばれているお客様結構多いんですけども、そういう視点ではなくて、コア数とメモリ数どちらを軸に選ぶかで、きちんと値段比較して選んでいただければというふうに思います。あとはそのベーシック、基本化、スタンダード、標準化というところなんですけども、これちょっと後ろの方見えづらいかもしれないんですけども、これ新しい Azure ポータルの画面で見ていただくと、こういうふうにそれぞれのシリーズ、モデルの機能の差がパッと分かるんですけども、基本的な機能は同じです。で、違いっていうのは、ディスク1本あたりの IOPS が、ベーシックは300、スタンダードは500。で、あと、スタンダードの方は負荷分散とかオートスケールができるけど、ベーシックの方はできないってことですよね。で、ただ、まあ、特に企業向けシステムで、かつテスト環境、開発環境っていう観点で考えると、そんな負荷分散とか自動スケールが必要なマシンばっかりじゃないですよね。そういうものであれば、ぜひ積極的にベーシックを活用していただければ、これ大体どれぐらいですかね、3割ぐらい安いので、これそのままコスト3割削減になる ので、ぜひそこも要件に応じてベーシック、スタンダード使い分けていっていただければというふうに思います。 Azure の、 新規に仮想マシン作るというウィザードから普通にやっていくとスタンダードになっちゃうと思うんですけども、ちょっと考えてベーシック必要に応じて選んでいただければコスト削減になります。あとはストレージですね。ストレージについてもいくつかティップスがあります。まず課金で、Azure の仮想マシンに接続したストレージディスクっていうのは、定義サイズではなく消費サイズベースの課金です。例えば100ギガのディスクを作ってそれを仮想マシンにくっつけると、でサイズは100ギガなんだけど実際中に入っているデータは10ギガですっていうと課金されるのは10ギガ分だけです。でその後データをどんどん足していって80ギガになった、その時に80ギガ分課金されます。じゃあその後データ削除して10ギガにまた減ったらどうなるかっていうと、まあ、すぐには変わらなくて80ギガなんですけれども、 Windows の中で週に1回ストレージを最適化するタスクが流れてます。それが流れるとまた課金も10ギガ分に縮まりますっていうことですね。でこれはスタンダードストレージの場合です。 SSD ベースのプレミアムストレージは定義したサイズで課金されるのでそこは違いですね。でスタンダードストレージの場合はこういう消費サイズベースでの課金なんですけれども、注意点は必ずボリュームはクイックフォーマットしてくださいということです。フルフォーマットを押してしまうとこのディスク全体にゼロがガーッと書き込まれて、この Azure ストレージの課金的には全部ディスク使っちゃってることになっちゃうんですね。これはもったいないので必ずクイックフォーマットを使うようにしてください。あとはキャッシュですね。各ストレージのそのブロブディスクにキャッシュが設定できます。で規定では OS のディスク C ドライブは読み取り書き込みのキャッシュが設定されています。でただ中にはそのキャッシュがあっては困るシステムっていうのがありますよね。で代表的なものはアクティブディレクトリーのシスボルなどデータベースですね。でこういうものは D ドライブ、すみません、追加のディスクをくっつけて例えば F ドライブとかって形でくっつけてそこにそういうデータシスボルとかを置くようにしてください。規定ではその接続したデータディスクっていうのはキャッシュなしになっています。SQL サーバーのデータベースなんかもそうですよね。接続したディスクの上にキャッシュなし、もしくは読み取りのキャッシュだけを設定して使うようにしてください。あとは性能ですね。Azure のストレージの特徴としてディスク1本あたりの IOPS っていうのが決まっているっていうのがあります。先ほど見ていただいた通り標準だと 500IOPS、 ディスク1本あたり 500IOPS ですね。で500だと足りないと、2000システム要件上必要だっていう場合にはどうするかっていうと、ディスクを4本つないでいただいて Windows サーバーのストレージ機能であるストレージスペースでそれを束ねてストライプにして使っていただくというような形になります。でただ注意していただきたいのが、ちょっと次のページに行って Azure ストレージの冗長性のお話ちょっと復習させていただきますと、 Azure のストレージっていうのは一番低いストレージ冗長性のレベルで規定で30化されてます。データセンター内のストレージ3つのディスクに書き終わった時点で初めて OK が返ってくるってことですね。なのでディスク2つ仮に死んでもデータは消えないことになってます。これが一番低いレベルの冗長性で、それを自由冗長ストレージ GRS にするとそれがさらに別データセンターにコピーされて 3+3=60 回になります。でこの自由冗長ストレージ、まあそれはそれすごく便利なんですけども、この束ねたディスクを自由冗長ストレージにしちゃうと、その OS レベルでは束ねられているんですけれども下の Azure ストレージのインフラ部分ではそれは別々のタイミングでコピーされてしまう可能性があるんですね。なのでその束ねられたディスクが向こう側にコピーされてそこで整合性を見た時に必ずしも整合性が担保されてない可能性がありますということです。なので束ねたディスクを災害対策別のリージョンにコピーしたい場合っていうのは後でお話ししますけども Azure バックアップを使ってくださいということになります。あとネットワークなんですが、ネットワークについてはここ 1,2 ヶ月でもいろいろ新しい機能がどんどん出てきてまして、一般的にお客様がこういうネットワーク構成組みたいなとかこういうふうにしたいなっていうイメージされるものは一通り組める機能が揃いました。で例えばこのシステムだと インターネットから DMZ のサブネットに入ってきて負荷分散をすると。でその後内部のサブネットに通信して、まあ、そこでも負荷分散する。でオンプレミスとかタリージョンの Azure 仮想ネットワークと接続するっていう、まあ、こういうことをしたい場合ですけれども、まず負荷分散はロードバランサー、 Azure のロードバランサーでできますよね。これはインターネットの入り口部分でもかけれますし、仮想ネットワークの内部でプライベートアドレスを使っても設定することができます。あと特に企業、セキュリティレベルの高い企業で多いのが、仮想マシンを直接インターネットにアクセスさせたくないと。規定では Azure の仮想マシンってそのままインターネットに出れちゃいますよね。でもそういうことはしたくない、特にオンプレミスとつながっている場合には。必ずインターネットへのアクセスはオンプレミスのプロキシサーバーを経由して行うようにしたい。そういう場合には強制トンネリングが使えます。フォーストトンネリングですね。こうすればインターネットへのアクセスは必ずオンプレミス経由になります。あとは DMZ から内部サブネットへの通信を制限したい、特定のアドレス、特定のポートに制限したいと、まあ、こういう場合にはネットワークセキュリティグループを使うことでそういう設定が可能です。あとはオンプレミスもしくはタリージョンの仮想ネットワークの接続っていうのはサイトトゥサイトの VPN とか兵器ものエクスプレスルートなんかを使うことで実現できます。でこのサイトトゥサイトの VPN と、あと、まあ、エクスプレスルートがメインですけれどもについてはこの後のセッションでちょうどこの部屋で詳しい説明があるのでご興味のある方はぜひそちらもご参加してみてください。あとはバックアップですね。バックアップについてなんですが、いくつか観点があります。まず最初はファイルデータレベルのバックアップですね。これについては基本的にオンプレミスと考え方変わらないと言えると思います。バックアップのエージェントを入れるなり Windows サーバーバックアップを使ってバックアップを取ると。ただ注意が必要なのが Azure は Azure の中から外に出ていく、 Azure の中からオンプレミスに出ていく方向のトラフィックに課金がされます。なのでバックアップサーバーをオンプレミスにおいてエージェントを Azure 仮想マシンに入れてバックアップを取ると、その通信はトラフィック課金の対象になってしまうので、そこはちょっと考慮が必要ですよね。であとパブリッククラウドのイヤースでよく問題になるのが仮想マシン単位のバックアップです。当然仮想マシンが動いている基盤、仮想化のレイヤーには Azure ではアクセスができないので、既存のバックアップツールは使えません。で、まあ、多くのイヤースパブリッククラウドでそうなんですけども、ストレージレベルのスナップショットでバックアップを取るという仕組みが、紹介されてたりします。ただそれっていうのは OS の内部の整合性が取れないので、一旦 OS をシャットダウンしてスナップショットを取ってくださいとか、まあ、不整合のリスクを込みで稼働中に取ってくださいとか、そういうガイドになってました。であとはバックアップデータの遠隔地保管っていうのも結構要件としてあるお客様もいらっしゃいますよね。でこれらに対してどういうやり方が取れるかっていうと、まずファイルデータのバックアップは Azure バックアップが使えます。これは皆さんご存知かと思いますけれども、仮想マシンのデータを Azure ストレージにバックアップするやり方ですね。こうすれば Azure の外に出ていくトラフィックが発生しないので、トラフィックの課金を心配する必要はありません。あとこれが最近出てきたもので私結構革命的だなと思うんですけども、 Azure バックアップ for EARS VM ですね。 Azure の仮想マシン自体、仮想マシンそのものを、内部的な整合性を保って Azure ストレージにバックアップするっていう機能です。まあ、具体的に言うと Windows サーバーで言えば VSS が中で動くってことですね。こうすれば SQL サーバーが動いている仮想マシンなんかを整合性を保ったままパッと稼働中にバックアップすることができます。これは結構 Azure にしかできない今ことです。で、あとはデータの遠隔地保管っていうのは、その Azure バックアップのデータを置くストレージを先ほどお話した事業上長ストレージとして設定することができますので、そういう形で満たすことができます。で、Azure バックアップについてはこの後また別のセッションがあるので、詳しくはこれ以上詳しくはお話しませんけれども、結構 Azure バックアップっていうのはそのクラウドイヤースで求められるバックアップ要件をほぼほぼワンストップで満たすものに今なってきています。あとはやっぱりセキュリティですよね、皆さん心配されるのは。ただ私が申し上げているのは、やるべきことっていうのは基本的にオンプレと変わらないですよと。ちゃんとパスワード設定してアプリ脆弱性チェックしてファイアウォールで通信ブロックして データ通信の暗号化やってくださいね。逆に言えば当然これができてなかったらオンプレだろうがクラウドだろうがダメですよということです。でその、まあ、お客様がきちんとやっていただく必要があるこういうこと以外のその下のことっていうのはマイクロソフトが当然がっちり守ってます。ちょっと偉そうな言い方かもしれないですけど、お客様の個別に運用されているデータセンターよりも安全堅牢なものをご提供しているっていうふうに自負しています。でもしあの会社の上司の方から大丈夫なのかちゃんと証拠出せって言われたら、このホワイトペーパー見せてあげてください。ここにきっちり書いてあります。なんですがですね、あの私が思うにそのパブリッククラウドを Azure に限らずパブリッククラウドで最大にして唯一のセキュリティリスクポイントっていうのは管理ポータルだというふうに思っています。結構ここお客様と話しててもあまり意識されてないケースが多いんですけれども、管理ポータル大事です。なんでかっていうとですね、結構その管理ポータルにログインするための ID とかあると思うんですけども、そこはあのすごく簡単なパスワードが設定されてたりだとか、そのオンプレミスの AD なんかすごい複雑なパスワードルールがあって何ヶ月に1回変えろっていう通知が来るんだけど、クラウドの管理者 ID はすごく簡単なパスワードだったりすると。あとは退職者があった時にオンプレミスの AD は人事システムから連携されて自動削除されますとか、まあそういう仕組みがあるんですけど、クラウドの方の管理者 ID ちゃんと削除する仕組みが決まってないと、あそういえばあいつ辞めたよね、消さなきゃ、そんな感じになってたりするケースがまあまあありますと。でこういうものを保持しておくとどうなるかっていうと、 Azure 管理ポータル不正に入られちゃうかもしれません。で管理ポータルに入られちゃうとどうなっちゃうかっていうと、まあ、何でもできちゃいますよね。データを持ち出すことも可能だし、もう丸ごと全部削除とか、まあ、そんなことだってできちゃうかもしれません。もしあんまり考えたくないですけど、会社に恨みを持って辞めた方がいらっしゃったらそういうことができてしまうかもしれませんと。でこういうふうに管理ポータルっていうのはクラウドを運用していく上で非常に重要で、まあ言葉表現としては難しいけどリスクがあるポイントだと思ってます。でここの守りをきっちり固める必要があります。で Azure の場合でいうと、その Azure ポータルにログインするアカウントとしてまずいくつか種類があるんですけど、一つはマイクロソフトアカウントですね、ホットメールとかアウトルック .com とか、まあ、そういう、まあ、一般コンシューマー向けのネットサービスをもともと使うために提供されてた、まあ、ホットメール COJP とかああいうアドレスですね、このマイクロソフトアカウントでも使えますが、皆さんに知らない方を覚えていただきたいのは、この組織アカウントをですね Azure Active Directory に登録された企業として管理されている組織アカウントを Azure ポータルの Azure の管理者として登録することも可能です。でこの Azure AD のアカウントっていうのはオンプレミスの AD と連携させることができますと。データを同期させることもできますし、パスワード自体は Azure AD に置かずに AD に持っておいて、Azure AD に認証が来たら ADFS 経由でオンプレ AD で認証して Azure を使わせると、そういうことができます。なのでこれによってオンプレ AD からユーザーが消えたら Azure AD からも消える、もしくはオンプレ AD から何らかの理由でそのユーザーがロックされたら認証が通らなくなる、こういった仕組みが実現できます。プラス多要素認証ですね、ユーザー ID パスワードだけではなくて例えば携帯を使って認証をかけると、これによって万が一 ID パスワードが盗まれた場合でももう一段階防御をかけることができたりします。で結構そのマイクロソフトアカウントのまま使ってらっしゃるお客様が企業のお客様でもいらっしゃったりするんですけれども、できるだけ早めに組織アカウントに切り替えてください。でプラスオンプレの AD 連携多要素認証っていうのもぜひ設定してください。で、まあ、このオンプレ AD 連携なんかは追加のサーバー設定も必要なので、まあ今日帰ってすぐっていうわけにはいかないと思うんですけども、せめてお願いしたいのが多要素認証ですね。多要素認証はマイクロソフトアカウントでも Azure AD の組織アカウントでも、この Azure 管理ポータルの多要素認証っていう点であれば無償で可能です。マイクロソフトアカウントの多要素認証はマイクロソフトアカウントの設定ページから、多要素オンプレミス、すみません、組織アカウントの方は Azure クラシックポータルのアクティブディレクトリのページから可能ですので、ぜひチェックしてみてください。そもそも Azure AD あまりよく分かんないという方は、それも他のセッションがありますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。で、あとこれももう一つ、マイクロソフトアカウントを使ってらっしゃる方にご注意いただきたいんですけれども、その Azure のアカウント管理者ですね、個々のサブスクリプションの管理者の上位にあるアカウント管理者としてマイクロソフトアカウントを使ってらっしゃるお客様が多いんですけども、注意が必要なのは、マイクロソフトアカウントって一定期間ログインしないと無効化されちゃうんですね。そのアカウント管理者に使っているマイクロソフトアカウントが無効化されちゃうと、その下にある Azure のサブスクリプションが全部消えてしまいます。で、結構そのサブスクリプションの管理者っていうのは普段 Azure 使ってれば定期的にログインすると思うんですけども、その上のアカウント管理者っていうのってなかなか普段使わなかったりするケースもあるんですよね。なので、ここもぜひ Azure AD の組織アカウントに変えていただくか、まあ、それがすぐに無理なら、まあ、せめて例えば1年に1回はログインするような、そういう運用を定義していただきたいというふうに思います。結構この Azure の最初のセットアップ、ベンダーさんに任せちゃって、このアカウント管理者なんてあんまり普段自分は見たことないみたいな方もいらっしゃいますので、ぜひ改めてちょっとチェックしていただければというふうに思います。はい。で、ここまでが今の Azure のお話ですね。で、ここから次世代 Azure EOS の新機能というところに入っていきます。で、ここからお話しする内容は、基本的に全てプレビューの内容です。で、あとリージョンも限られています。まだ残念ながら日本では使えません。ただもちろんこの後どんどん広がっていきますので、ぜひ期待していてください。で、 Azure EOS V2 です。で、まあ、いくつか箇条書きで書いてありますけれども、今まで Azure EOS でお客様からよく言われたのが、複数の操作をパラレルでやることが結構できなかったりするケースがあるんですね。仮想マシンも1個ずつ作らなければいけないと。で、複数同時にやろうとすると今それできませんというふうにエラーが返ってきちゃったりしたこともしばしばあったんですけども、今回のこの Azure EOS V2 では、複数の仮想マシンをパラレルに大量に展開することができます。あとはアベラビリティセット内に3つの障害ドメインがあるだとか、ネットワーク関連リソースモデルが変わりましたよ、まあ、ここは後でお話しますとか、カスタムスクリプトを VM 拡張にカスタムの URL 設定できるとか、 Azure キーボルトでディスクを暗号化できるとか、まあ、いろいろあるんですけども、ちょっと この個々の新機能についてお話したいわけではなくて、そのベースとなっている部分が大きく変わりましたというところを今日はお話したいと思います。皆さんにもそこを覚えて書いていただきたいと思っています。で、その Azure EOS の基盤となる管理 API のモデルが変わったっていうのが今日のメインのポイントなんですけども、もともと Azure サービスマネジメントっていう、略して SM、 XML ベースの仕組みがこれまで Azure EOS のベースとなっていましたと。で、俺そんな XML なんて書いたことないよっていうおっしゃる方いらっしゃるかもしれないですけども、例えば管理ポータルとか PowerShell とか、そういうところで操作をすると裏ではこの XML ベースの API が呼ばれていましたということですね。で、これが今回新たに Azure リソースマネージャー ARM っていう JSON ベースの仕組みに変わりました。で、もしかしたら ARM って前からあるよねってことをご存知の方いらっしゃるかもしれないですけど、確かにARM というのは別に新しい仕組みではなくて、もともと特にパース系を中心に Azure で使われていたものです。ただ今回これが EOS、 例えば仮想マシンとかストレージとかネットワークとか、そういうところで、そういうところをきちんとサポートするようになったっていうことですね。で、まあこれまでのように仮想ネットワーク作って、仮想マシン作って、ロードバランサー作ってっていう、まあそういう個別にものを作っていくんではなくて、複数のそういうリソースを1個の JSON のファイルにテンプレートとして記述して、それを展開していくっていう、そういうモデルにこの新しい ARM から 変わります。その後で実際にお見せするのでお待ちくださいね。で、じゃあ実際どう変わるのっていうところなんですけども、これはまだ一例なんですけれども、いくつか考え方が変わります。まず一つは、もともと ASM 今までの仕組みだとクラウドサービスってもちろんありましたよね。で、これ結構お客様からも聞かれたんですけども、そのクラウドサービスってもともとパースから来た概念なんですけども、 VM イアースを作るときにも必ずクラウドサービスって作られましたよね。そのクラウド VM の器として。で、ただ新しい ARM ではもうクラウドサービスという概念はありません。必ずしもクラウドサービスの中に VM を作る必要はありません。あとは可用性セットですね。これもクラシックポータルを見ていただくと分かるんですけども、仮想マシンの中の1設定要素として可用性セットあったんですけども、 ARM では新規の独立したリソースのタイプとして定義されています。あと結構大きいのはニックですよね。これももともと各 VM の一つの一部としてニックが存在していました。なので、皆さんも Azure イヤス使ったことある方はご存知の通り、ニックに例えば設定をしてもその仮想マシンを消しちゃうとそのニックの設定っていうのも飛んじゃいました。ただ ARM ではニックっていうのが新規の独立したリソースタイプになってます。で、 VM とは独立したライフサイクルを持ってます。つまりVM を削除してもニックを残しておくとか、でそのニックを別の VM に付け替えるとか、そういうことが可能になっています。あとはロードバランサーもクラウドサービスの一機能として負荷分散があったものが独立したロードバランサーっていうリソースタイプになってますし、あと DNS 面、ここは結構影響大きいんじゃないかと思うんですけども、もともとはその全ての VM がクラウドサービスの中に定義されているので、その VM が持つ DNS 名っていうのもクラウドサービスにアサインされる名前、おなじみのなんとかかんとかクラウドアップドットネットだったんですけども、新しい ARM ではパブリック IP リソースっていうまたリソースがあるんですけども、そこに指定されるオプションリソースとして定義されます。で、これはなんとかっていう名前ドットリージョンドットクラウドアップアジュールドットコムです。こういう形でいろんなこういうリソースの形、定義のされ方っていうのが大きく変わっています。で、もともと Azure パースから始まっているものなので、結構そのパースの考え方に引きずられている部分が若干今まであったかと思うんですけども、この新しいモデルではイアースとしてベストな形をゼロから定義しているので、非常に分かりやすく管理しやすい形になっているというふうに言えると思います。で、これはほんの一部です。他にもいろんなリソースが定義されています。例えば仮想マシンというのもリソースですし、ディスクもリソースです。で、そういう複数のリソースを束ねる論理的な器がリソースグループになります。で、これまでクラシックポータルでも例えば仮想マシン一覧とかストレージアカウント一覧とか仮想ネットワーク一覧とかっていうのはこう見れたと思うんですけど、本当に皆さんが見たいビューってそれじゃないですよね。この人事システムアプリケーションテスト環境に関連しているリソースを一通り見たいっていうケースの方が多いんじゃないかと思います。そういうふうに複数のリソースを種類をまたいで束ねるのがリソースグループです。で、今言ったような一覧もできますし、まとめて削除もできますし、あとはその仮想ネットワークやら仮想マシンやらストレージやらその範囲でのかかったお金、課金の量なんかを見ることもできます。で、この新しいモデルでは全てのリソースは必ず一つのリソースグループに紐付けられます。リソースグループに所属しないリソースっていうのはないですし、2つのリソースグループに入るリソースっていうのもありません。で、こういうものを JSON のテンプレートを使って定義して展開していくっていうのがその新しいAzure リソースマネージャーのモデルになります。なので、これからインフラ技術者の皆さんのお仕事のやり方っていうのはテキストエディターを開いて JSON ファイルをコツコツ書いていくっていうのが皆さんのお仕事のこれからのやり方になっていきます。なんてことは言わないのでご安心ください。もっといいやり方を用意しています。で、まず ご紹介したいのがこの Azure Quick Start テンプレートですね。ちょっと見てみましょうか。いますかね、こういう Azure Quick Start テンプレートっていうのがマイクロソフトが提供しているウェブサイトとしてあります。で、いろいろあるんですけれども、ですね、どれか見てみましょうか。よいしょ。例えばこれなんか Create a new AD domain with two domain controller、 2台のドメインコントローラーがある AD ドメインを新たに作るなんていうテンプレートが公開されていたりします。で、中身見てみると、こんなふうに中身の説明が書いてありますね。で、こういうパラメーターを与えてくださいと。そうすればその2台のドメインコントローラーがあるシステムを作ることができますということですね。で、よいしょ、このパワーシェルを使ってもできますし、Azure のクロスプラットフォームのコマンドラインを使ってやることもできます。で、そこのここに注目していただきたい、スイッチ Azure モード、 Azure リソースマネージャーって書いてありますよね。このコマンドレットを叩くことによってそのパワーシェルの処理を今までのモードから Azure リソースマネージャーのモードに切り替えるというのがこのコマンドレットです。で、こういうパワーシェルを使ってもできますし、ここに Azure へのデプロイって書いてありますよね。で、これをクリックしてみると Azure のポータルに飛びます。新ポータルの方に飛びます。で、ここにその先ほどの展開用のテンプレートが読み込まれてきます。読み込まれるかな、来ましたね。で、こういう JSON ファイルが読み込まれてきます。で、このパラメータの編集っていうところをクリックすると、このテンプレートの中で定義する必要があるパラメータ、例えばニューストレージアカウントネーム、バーチャルネットワークネーム、こういったものをここで指定して、で、ここで作成ってやると、このテンプレートがそのまま Azure 上に展開されます。こういう形ですね。で、ちなみにこのテンプレートなんですけども、この詳細情報っていうところをクリックしていただくと分かるんですが、実態は GitHub にあります。なので、いろんなコミュニティの開発者が作成したテンプレートっていうのがここに挙げて共有されているわけですね。で、これが Azure Quick Start テンプレートから展開するパターンですね。あと、もう一つご紹介したいのが Visual Studio からも展開ができます。で、この中で Visual Studio をご自分の PC にインストールされている方ってどれぐらいいらっしゃいますか？結構多いですね。ありがとうございます。結構インフラ技術者の方であまり Visual Studio をインストールされてない方もいらっしゃるかなと思うんですけども、ぜひこれを機にインストールしてみてください。で、 Visual Studio です。で、ここでファイル新規作成プロジェクト、すみません、ファイル新規作成プロジェクトってありますよね。で、ここで普通 C シャープのウェブアプリケーションだとか VB.net ですとアプリケーションとか、そういうのを選んでいくと思うんですけども、ここではこの Azure リソースグループっていうのを今回新たに作ってみたいと思います。 YOI デコード2015っていうものを作ってみます。で、ここで Azure テンプレートの選択っていうのが出てきましたね。今日はリソース Azure リソースマネージャーとして EARS の話してますけれども、当然こういう Web アップとか SQL とかそういう PaaS も含めることができます。で、今回はこの Windows バーチャルマシンっていうのを選んでみましょう。で、ここで OK を押すと、この Windows バーチャルマシンを展開するための JSON ファイルと、その JSON ファイルを使ってリソースを作るためのパーシェルスクリプトが自動的に作成されます。かな、はい。で、 これがその JSON ファイルですね。こういった形でインフラの構成が定義されます。でこっちが PowerShell スクリプトですね。実際に展開するのはこの部分なんですけども、まあ、さっき見ていただいたようなスイッチ Azure モードを押して New Azure Resource Group っていうコマンドレッドで Azure リソースを展開する形になります。でこの JSON ファイルを見てみると、この Visual Studio の左側にこういうものが出てくるんですけども、よいしょ、まあ、見ていただくと分かる通り、この JSON ファイルには5つのリソースが定義されています。ストレージアカウント、パブリック IP、バーチャルネットワーク、あと NIC と仮想マシン1台ですね。これが定義されています。でちょっと私今回のシステムにはこの1台の Windows マシンがあるんですけども、Linux をもう1台追加したシステムを作りたいので、それやってみましょう。でここで新しいリソースの追加っていうものをクリックします。でいろんなものがリソースが選べるんですけども、この、Linux 仮想マシンを追加しましょう。でここで、名前を入れますと。でそうするとここに LinuxVM の NIC と VM が追加されましたと。で実際にその部分に対応する JSON ファイルというのがこの左側をクリックするとフォーカスされるようになっています。 MyLinuxVMNIC ですね、この部分が、はい、こういった感じで JSON ファイルを更新していきます。で、じゃあ実際にこれを Azure 上に展開してみましょうと。でここで配置、新しい配置っていうのを実行します。そうすると、こんな画面が出てきますね。まあ、まずサブスクリプションを選びますよね。でその次にリソースグループ、先ほど話したリソースを入れる器を作ります。新規作成今回しましょう。リソース名前はデフォルトでいいですね。場所は先ほども話した通り一部のリージョンでしかまだ使えないので、今回はウエスト US にします。であとこのパラメータの編集っていうボタンがありますよね。でこれをクリックします。でこういうパラメータを入れることができます。で面白いのがこの仮想マシンが2台あって、1台 Windows で Linux でバーチャルネットワークがあってっていう構成を示している JSON ファイルと、こういう実際にじゃあユーザー ID はとかパスワードはとかストレージアカウント名はっていうパラメータは切り離されてるんですよね。なのでこの実態の構成を定義しているものは1個だけ用意しておいて、テスト環境、開発環境、本番環境というふうにパラメータファイルだけ複数用意してあげれば同じものがポイポイポイと展開できると、そういうことになります。じゃあここに必要な項目をざっと入れておきましょう。 YOI デコード2015、はい、こんな感じで入れました。 Windows OS のバージョンとか Linux OS のバージョンも選べますよね。でこれを保存して、OK ですね。じゃあ配置を押します。そうするとこんな感じで配置が始まります。これがうまくいくかどうか、ちょっと時間かかるのでまた後で戻ってきます。であとですね、今見ていただいた通り新しい新ポータルでそのリソースマネージャーで作ったリソースをコントロールできるんですけども、リソースにタグをつけたりすることができます。でタグっていうのはキーとバリューのペアです。例えば部署っていうキーを設定しておいて、そこに例えば経理部とか人事部っていうつけたり、あとは最大リソースあたり15個つけれるので、いろいろ環境種類、本番開発テストとか何でもメモなんていうのをつけても大丈夫です。そういうふうにタグをつけて、そのタグ単位で表示したりだとか、そういうこともできますし、あと特に企業向けで必要になってくるのがロールベースアクセスコントロール RBAC ですね。でクラウドの柔軟性スピードを生かしたい、 テスト環境をパッと立ち上げたい、必要な時だけ使う時だけお金払いたいっていうふうにしたいって思うと、絶対に担当者への管理権限っていうのが必須になってきます。仮想マシン作るのにインフラチームに申請書を出してくださいとかってやってると、なかなかこういうメリット享受しづらいんですけども、かといってそんなにインフラに詳しいわけじゃない開発者の人に権限を与えちゃうと、セキュリティとかあと間違えて消しちゃいましたとか、そういうの心配だよねっていうのもあると思います。でそういう時のためにこの RBAC を使って、より細かい単位でより細かい権限設定をすることができるようになっています。例えばこの人はサブスクリプション全体設定見れますよ、この人はこの仮想ネットワークのここを設定いじれますよ、この人はこのリソースの他の管理者を設定することもできますとか、そういういろいろ細かい設定ができるようになっています。でアクセス権というのは上位からこう継承される形になってますので、まずサブスクリプションという単位がありますよね。でその中にリソースグループがあって、それぞれのリソース仮想マシンとか仮想ネットワークとか、そういうものがあります。こういう感じで分かりやすく権限がかつ細かく設定できるので、企業内でいろんな人に権限移譲することが安全かつ簡単にできるようになっています。であと Azure リソースエクスプローラーというものがあります。これは結構面白いです。この resources.azure.com っていうものなんですけど、これもちょっと見てみましょうか。こんなウェブサイトです。 Azure Resource Explorer っていうのですね。でこのサブスクリプションっていうのを開いていくと、さっきの私の2015デコードっていうのが出てきましたね。でリソースグループを開いていくと、私がさっき作った YOI デコード2015ももうありますね。でこれを開いてみると、こんな感じでマイクロソフトコンピュートとかマイクロソフトネットワークとかストレージとかっていうのがあります。これがその一個一個の Azure のリソースの定義になります。でコンピュートを見ていくと、あもうできてますね。私がさっき作った Linux の VM とか Windows の VM がこうやって見れます。で、こう Linux 作った Linux VM の定義の JSON がここで見れるんですけれども、これ何をやってるかというと、ここにある通りこの REST API の GET のメッセージを使ってこのデータを取ってきましたよってことなんですね。なのでこれを見れば、実際 PowerShell とか管理ポータルの裏でどういう API が叩かれているか、どういう API を叩けばどういうデータが返ってくるかっていうのを直接見ることができます。で見るだけではなくて、このアクションっていう方を見ていただければ、例えばこういうデリートとかキャプチャー、パワーオフ、再起動する、起動するとか、そういった操作をすることもできます。当然これらも裏では管理ポータルやパワーシェルから操作した時も、裏ではこのREST API が叩かれているってことですね。で、直接これを使って Azure、 この Azure リソースマネージャーを使って Azure を操作したりすること、あすいません、 Azure リソースエクスプローラーを使って操作をしたりすることはあまりないと思うんですけども、その Azure リソースマネージャーの仕組みとか API の中身を理解していただくためにはすごく面白いツールだと思いますので、ぜひ一度アクセスしてみることをお勧めします。で先ほどのビジュアルスタジオ見てみましょうか。よいしょ、あうまくいってますね。テンプレート、これこれをリソースグループ、よいしょ、に正常に配置しましたというふうに、無事に配置が終わっています。でちょっと見ていただきたいのがこの辺ですかね。マイ Linux VM プロビジョニングが走ってますし、並行でマイ Windows VM プロビジョニングも走ってます。これ2台だけなんであまり大したインパクトはないんですけども、これが台数が増えてくると、今までこう1台ずつやってたっていうのがすごく時間がかかる、手間がかかる理由だったと思います。でこういった感じで複数のリソースを同時にパラレルで展開できるようになっているっていうのが、この Azure リソースマネージャーの強みですね。で当然ここには 例えば仮想ネットワークとかストレージアカウントとか NIC とか、まあ、そういう種類の違うリソースがあって、それぞれに依存関係がありますよね。まずこっちがないとこっちが次に作れないとか、そういう順序があると思うんですけども、そういうところも Azure リソースマネージャーが適切に判断してコントロールをしてくれています。で、仮想マシンを使ったインフラを作るっていうのが、こういうやり方にこれからは変わってくるということです。で、こういうふうになってくることの意味っていうのを私もいろいろ考えたんですけども、インフラストラクチャーズコードってまあ結構去年ぐらいからいろんなところで言われている言葉なんですけども、こういう時代が来てますよねと。でちょっと思い出していただきたいのが、もともとサーバーって物理的なもんでしたよね。こう箱がドーンとあって、これがサーバーですという時代がそんなに遠くない少し前にありましたと。でその後仮想サーバーっていうものが出てきました。で1台の箱の中にいくつもサーバーが立ち上がったり、場合によってはそのサーバーが別の箱に動いたまま移動したり、そういうことが来るできるような時代が来ました。でそれによってインフラの柔軟性とかスピードっていうのは格段に高まったっていうのは皆さんご存知の通りだと思います。で今の Azure なんかの IaaS っていうのもその延長線上にあるものですよね。でそれがさらに今サーバーおよびサーバーを含むインフラっていうのが JSON で論理的に表現される時代になりましたということです。アプリケーションプログラムがソースコードで表現されるのと同じように、サーバーインフラも JSON で論理的に表現される時代になりましたと。でこれがもたらすものが何かということなんですけども、当然仮想化の延長としてインフラ管理が効率化されたりスピードが上がったりっていうのは当然ありますよね。ただそれだけじゃなくて、インフラ設計の共有再利用っていうのがこれからどんどん進んできますと。で例えば私が上司からシェアポイントのシステムを作ってくれって言われたとします。で私はシェアポイントなんか作ったこともないし、どういうサーバー構成にしたらいいか分かんないっていう時に、今までだったらどうしてたかっていうと、皆さんも同じだと思うんですけども、手順を探しますよね。ネットで検索して、でその手順の通りにやってみるっていう形だと思います。でもこれからはそれが変わります。 JSON で表現されたシェアポイントシステムのテンプレートを持ってきて、それをそのまま展開するということです。でそれが手順とどう違うかっていうと、当然手順っていうのは本当にその手順の通りにやったかどうかっていうのはなかなか怪しい時ありますよね。でも JSON ファイルを持ってきてそれを Azure に展開すれば、私がやってもシェアポイント歴何年のベテランがやっても必ず同じものが当然出来上がりますし、間違いもないですと。もともとこういうインフラの世界ではなくて、アプリケーションプログラムの世界、オープンソースのプログラムの世界では、皆さんもご存知の通り、オープンソースのアプリケーションを作って、それをみんなで共有して、それを再利用して、場合によってはそれを改善して、また公開するっていうサイクルが出来上がっていましたよね。でそれと同じことがインフラでもできるようになるっていうことです。先ほど見ていただいた通り、インフラの設定ファイルがGitHub に上がってましたよね。GitHub、ご存知の通りオープンソースのアプリケーションがいっぱい公開されているところなんですけども、あそこから必要なインフラを取ってきて使うと。で自分が改善したらそれをまたコミュニティに還元する、そういうオープンソースプログラマーが普通にやっていることが、これから皆さんインフラ技術者もできるようになるということです。これはもう皆さんの仕事のあり方、仕事のあり方というか、そもそもエンジニアとしてのあり方というのを大きく変えるものなんじゃないかなというふうに思っています。でこの Azure リソースマネージャーのテンプレートの特性なんですけども、いやもう Azure リソースマネージャーはもちろん使ってないけど、インフラ構築するための PowerShell スクリプトっていうのはもう持ってるんだけど、それとどう違うのっていうふうに思われる方いらっしゃるかもしれないんですけども、2つ挙げています。宣言型べき等性、ここもご存知の方は多くいらっしゃるかと思います。宣言型っていうのは普通のパワーシェルのように何をする、仮想マシンを作る、設定を公開るっていう、そういう手順を書くんではなくて、こういう状態になっててほしいっていう結果状態を記述するってことです。先ほどの JSON も見ていただいた通り、仮想マシンがこういうふうにあります、そ そこに肉がついてますという、そういう状態を記述してますよね。それがこの宣言型。あとは歴当性、何度繰り返しても同じ結果になります。複数のものを同じテンプレートを2回流したからといって同じものが2回作られることもないですし、状態そのテンプレートを一部変更して流せば、その変更された分だけが新たに、Azure 上に展開されます。そういうべき等性っていう特性もあります。でこの宣言型べき等性っていうのは何もその Azure リソースマネージャー特有のものではなくて、もうずっと前から、インフラの世界でトレンドになっているものです。ご存知の方も多いかと思いますけど、シェフとかパペットみたいなオープンソース Linux の世界で主に使われていたものもありますし、あとは PowerShell DSC ですね、 Desired State Configuration、 こういったものでもこういう宣言型べき等性っていう特性が備わっています。でこの宣言型べき等性っていう特性を、そういうシェフ、パペット、 PowerShell DSC みたいなものと Azure リソースマネージャーが両方持っているってことがどういう意味かっていうと、このマイクロソフトが今提唱しているマネージドイヤース、私はどっちかというとこのイヤースプラスっていう言葉の方が好きなんですけども、っていうところにつながってきます。でこのイヤースプラスっていうのが何なのかっていうと、まあご存知の通りイヤースっていうのはいわゆる基盤部分をクラウド提供者が提供しますよと、仮想 OS から上の世界っていうのはお客様が好きなようにお使いくださいっていうものでしたよね。でこれがこの図でいうとこの青い部分の仮想マシン、仮想ネットワーク、仮想ストレージです。で先ほどデモでお見せした通り、ここの部分を宣言的べき等なツールで形で作りましょうっていうのが Azure リソースマネージャーの考え方でした。でただ実際はその上で OS の設定をしたりアプリケーションのコードを載せたりする必要っていうのがあります。でそこの部分を、これが Azure リソースマネージャーと連携して動くんですけども、シェフとかパペットとか PowerShell DSC を使って設定することで、一括して仮想マシン、仮想ネットワーク、ストレージっていう部分だけではなくて、その上の OS 設定、アプリケーションも含めて一気に展開するという仕組みを提供しています。で先ほどクイックスタートテンプレートのところでもお見せした例で、あれ複数のドメインコントローラーを展開するって書かれてましたよね。ドメインコントローラーの設定って OS の中の設定の話だと思うんですけども、あのテンプレートもし皆さんご興味あれば後で見ていただきたいんですけども、中身開いていっていただくと、そのドメインコントローラーを設定して新しいドメインを作るっていうのが PowerShell DSC で定義されています。そういう感じでインフラ部分、イヤースの部分だけではなく、その上の部分まで含めて Azure リソースマネージャーで一括して管理展開できるようになっています。であとこの ARM のテンプレートっていうのは Azureパブリッククラウドとしてのパブリッククラウドの Azure だけではなくて、そのままオンプレミスに同じものが利用できるようになります。でオンプレミスで同じものが展開できるようになります。これも後でご説明がありますし、キーノートでも話があったと思うんですけども、 Azure スタックですね、私が先ほどお見せした Visual Studio からの展開がパブリッククラウド、オンプレ両方に流せるようになるということです。これもすごい革命的な世界が来るというふうに思って楽しみにしています。でお時間になりましたので最後にですね、で今後も Azure EaaS の進化止まらないです。結構 EaaS はもう成熟しているというふうに思われる方もいらっしゃるかと思うんですけども、まだまだどんどん進化してきます。でそれがさらにオンプレミスにも還元されていくというサイクルをマイクロソフトは持っています。ですので、新機能を追っかけるの大変だと思うんですけども、ぜひ新機能をチェックして、今後もどんどん Azure EaaS便利に活用していっていただければというふうに思います。本日は以上になります。で、アンケートをぜひご協力ください。あと私この後 Ask the Speaker というところにおりますので、何かご質問あればぜひお越しいただければと思います。本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。